政治趣味の寛容、大隈重信。政治ほど面倒なものはない。人生百般のことのうち、およそ政治ほど面倒なものはない。おそらく人間の仕事のあらゆる仕事のうちにて、政治は最も困難なる事業の一つであろうと思う。全体政治の術、世は学問とは言わぬ。術というが、政治の術はすべて国民の政治的心理の上に、人の心の上に働く術である。術にはいろいろあるが、この術のうちで最も困難なる術の一つであると思う。これを平易に説明すると、たまたま何か功を成すことがあると、人の嫉妬心を招く。人間には嫉妬心の多いもので、ことに政治上に現れる嫉妬というものは最も甚だしい。この嫉妬があるために政治の進歩になるのか知れぬが、なかなか嫉妬が多い。手柄をするときっと嫉妬が起こる。それから少し恥中していると、あれは育児がないといい、たまたま少しやり損なうとすぐにこれを責める。なかなか難しいものである。政治は国民の反響なり。術には天才もあるが、これには何でも稽古しなければいかぬ、学ばなければいかぬものである。この政治も実を言うと、よほど経済的に少なく労して多く収めることを主にしなければいかぬ。政治はある意味から言えば、専門に相違ない。専門には相違ないが、例えば芝居を見ても、團十郎とか菊五郎とかいう名人がおっても、これを批評するものがないと、その真の技量はわからない。見物の目がこれを見るだけの名がなくては仕方がないわけである。それを褒めないで、かえって創始芝居の方が面白いというようなことになる。これはつまり批評家がないからである。あってもその批評が悪いからである。何でも人の上に働く術はそういうもので、批評家が悪いといかに巧妙なる術を行っても一向それがわからん。これを嫉妬心よりして言うと、拙いと言うて笑う。世は今日、日本のすべての政治的国民の心理が甚だ幼稚であると思わざるを得ないのである。こう言うと自分が偉そうに聞こえるが、見物人が甚だ度が低い。その度の低いところには、いかなる天才も術を施すところがないと思う。ここにおいて平凡な話であるが、政治は国民の反響なりと言わなければならぬ。かの品で民主国をこしらえた。しかしながら、事実品人は何らそういうことの考えはない。それですぐ革命も失敗してしまった。格のごとく国民の心理が発達せずして、批評家が幼稚なるは何に基づするかというと、教育が悪いからである。教育が悪いによって、高尚なる意味における政治ができようわけがない。政治家が怒らぬ。芸術家が怒らぬ。しかして、すべてのことが、だんだん卑近になってくる。思想界に一度病が起こると、文学でも絵でも、甚だ卑猥なるものが流行してくる。政治もまた同様で、政治家がだんだん堕落する。これは政治家も悪いに相違ないが、批評家が悪いのである。この批評家が盛んに起こってきて、初めて政治という術を行う人の技量が現れてくるのである。さて、今日の教育はだんだん進んではきた。それに従って、よほど学問は進んだが、しかしながら、この政治団体たる国家政治の舞台、政治の芝居において、 役者がその術を行うにあたって何ら批評をしない。すなわち、高い意味において批評することをしない。これではとても良い政治のできよう道理がない。今日、日本の状態はどうもそういうありさまではないかと思う。我が輩は果たして技量があるかどうか知らんが、自己自らの自信はある。大いなる自信力を持っている。しかして一般の批評眼はどうかというと、甚だ浅はかな卑近なものの他にはない。その証拠には、去る一週間の臨時国会に現れたところの主従の質問を見ると、実に驚くべき批評である。これではとても良い政治を望むことはできないのである。かつて昔、スペインを作る自分に、スペイン人は神に祈って、どうかスペインという国は景色のいい気候のいい国にこしらえてもらいたいというと、神がよろしいと言ってその通りにした。次には、どうか美人をこしらえてくれ、これもよろしいと承知した。次には、良い政治を望みたいと言ったという。そういうような風で、今日のすべての社会は、卑近なことが発達してきたのである。そういうことが発達すると、政治はだんだん悪くなるばかりだ。このありさまを見て、その批評をする新聞は、どういう風であるかというと、新聞の批評も心を虚しくしてみれば、果たして、正確なる批評であるや否や。公論とか何とか言うが、これは何によって現れるかというと、新聞で現れるのが最も有効なものである。ところで、それで果たして今日の世論が成り立っているかというと、どうも成り立ってはいないように思う。社会の制裁があるかというと、何ら制裁はない。議会の質問を聞くと、盛んな議論である。道徳論も起こった。しかし、道徳論が起こると、よほど方角の違った論が起こる。こういう次第で、今日、気候が乱れて少しも振るわない。しかして、これに対する新聞の批評は、どういう具合に現れているかというと、これも、なんだか要領を得ないようである。これではどうも良い政治を望むことはできない。人の心に変化を弱気したい。ここにおいて我が輩不肖なりといえども、老いたりといえども、どうかこの人の心に心理的変化を引き起こしたいと考えた。これはもとより困難な事業である。大胆な事業である。しかしながら、またさらに帰り見ると、全体この七十七の老人を捕まえて、格のごとき境遇に当たらせるということは、いかにも青年の育児のないことを私は探索するのである。なぜに青年が育児がないかというと、これは青年を教えた学校が悪くないかということを、世は疑うのである。何故国民をよく教育しなかったか、自ら政治の技量を帯びさせずとも、これを批評するだけの人間は作るようにしなければならぬ。今の内閣には世の次におる人が10年以上世より年が少ない人で、その次が22年、さらに下ると28年下だ。ちょうど親子のようだ。どうもよほどおかしい。親子一緒に内閣に列するというは、ビスマルクはそうであったが、あまり青年に育児がないのではないかと思う。青年とは言わん。壮年が育児がないではないかと思う。わずか50年前には、春決の死が雲のごとく起こって、かの大変動を起こして、積年の封建を破って、王権のもとに統一し、世界の文明を採用して、 今日の日本の文明を作った。人災は時勢の必要によって現れてくるものである。今日といえども人災の上に私は大政維新前後に譲らぬ必要を生じていると思うのである。しかるになぜに春決の死が起こらぬか。老人が出たらこれを退けるという青年が起こってこなければならんのにそれが起こらぬ。その証拠は帝国議会において多数を占めている党派が。我が輩は直接に党派を率いてはいない。我が輩の有する味方は少数であるが、老人が出てもこれを退けるという力もない。青年の血気盛んな人が老人に向かってどうすることもできないという。これは何としても病的状態である。この国民を病的状態から健康体に服して、しかして大活動を呼び起こすことが必要であると思う。すなわち教育の方針を一変しなければならぬと思う。短科大学とか官立私立とかそれも結構である。しかしそんなことはどっちになろうとも構わぬ。この政治を利用するだけの人間を作ることができぬものであろうか。法律はもちろん、文学でも理科学でも、いかなる学問をしようとも、政治的団体の国民である以上は、この芝居を見て、芝居の善悪くらいは評するということがなければ、真の国民とはなれぬ。その真の国民が集合して、初めて強い国家は成り立つのである。ところが、だんだん専門的になって、自己の専門は学者だ、自己は医者だ、自己は弁護士だ、自己は商人だ、政治などは知らぬという。それでは誰が政治をやるか。かかる結果として国民の批評がなくなってしまうから、とうとう政治家というものは堕落してきて政治屋となってしまうのである。政治が商売になる。そういう国は、盛んになるか衰えるかというと多く語らずして明らかである。決してそういう国は盛んにならない。一つ間違えばだんだん衰えてくるばかりである。どうしても現代の教育は国家の必要なる教育に欠けてはいないであろうか。我々は公正の批評が望ましい。学者もそれをやるがよい。書生もよろしい。書生は政治を断ずるのはいけないとなっているが、これは法律命令の範囲で、なるべくその妨げを除いてみたいと思う。思想の自由と政治の趣味。ここにおいて、世は第一に自由ということを根本にする。自由といっても、乱暴なことを言うのが自由ではない。帝国議会に現れるごときは決して自由ではない。むしろ自由を害するものと言ってもよかろう。根本の自由は思想の自由である。この思想の自由を表すところの形式は言葉である。言葉は相当の礼儀を備えなければならん。いわゆる礼は道徳の体なりというはこれである。ところが、神聖なる議場においていかなる言論を用いているか、私は甚だその礼なき矢を疑うのである。すぐる日、教育大会に私は案内を受けて出るはずであったが、出ることができずして秘書官に祝辞を持たせてやった。それから討論が明けると、帝国議会の討論のような随分粗末な言葉であったという。礼を失したようなことを少しも恥じずにやる。格のごとき者が何と口の先に礼を説こうとも、秩序を説こうとも、道徳を説こうとも、その野卑な言葉、その言葉の暗示の力というものは、国民の思想を撹乱しないでは済まぬ。 この暗示の力というものは、実に驚くべきものである。ある意味において、非常な悪影響を及ぼすものであるということを忘れてはならぬ。これを教育家その人も、なんだか忘れてしまっているようなありさまである。それではいけない。思想の自由から初めて批評の自由となり、公正なる批評によって、ここに世論というものも現れてくる。しかしてこれが現れて、社会政策に大なる力を持つに至り、これをもって気候も収まっていくのである。気候が乱れては、もはや救うことはできない。そういうわけであるから、何とかしてもう少し国民に元気をつけて、そうして政治の趣味をつけることが急務である。歌いを歌うとか、相撲を見るとか、芝居を見に行くというくらいに、政治の趣味がないといかん。今度の内閣は、うまいことをやるとかなんとか、始終批評をする。正直に批評をする。かくして、始終批評をしていると、政治もそれにつれて、だんだん良くなってくるのである。それでなければ、良い政治は望めない。どうしても良い批評というものが必要だ。ところが今の社会はそういうわけにいかぬ。事実いかない。一般にそうである。これは何から起こるかというと、すべて批評がそういうように向いてこないからである。ただ一時の好悪に動かされてはならぬ。好悪とは好き嫌いということである。始終好きにならなければいかんのである。自己が50、60年の間、政治的生活をしているから、自分の好きを諸君に強いるわけではないが、何とかしてみたらどうであろうか。それには、外から刺激を与えることが必要である。刺激を与えなければ、人間は衰える。250年太平の夢を見ているときに、アメリカ艦隊の大砲一発の刺激に奮然立って700年来の将軍を叩き潰し、大名を叩き潰し、武士を叩き潰して今日の新日本を建設した。大砲で長き打眠を破るように大きな声でやればできそうなものだと思う。政治の根本は人の心を知ること。全体政治家の根本は人の心を知るということにある。国民の心理状態を知るということにある。これを知らなければ政治はできない。我が輩は一生懸命今日まで人の心を見るに努めている。人の気を見るというと甚だ立ちが悪いように聞こえるが、それでなければ政治はできるものでない。人の心の上に働く技術である。始終刺激を与えることである。我が輩のようなこんな独断的な男は刺激がなければどうかすると過ちに陥る。大いなる声を持って刺激をされるとだんだん術が上達する。こう思うのである。私は実に国民一般が正しい政治的見解を持つということを深く希望している。自己の名誉、自己の健康、自己の幸福などというものは少しも眼中にないのである。どうかして今日の困難を救いたい。こういう一念あるのみだ。それも自己自ら進んだわけではないが、ついにここに至ったのである。これを名付けて運命という。選んで取らんとして取ることができない。自然にこの運命に出会ったのである。この運命に出会った以上は、何としても自己の道徳的信念を持って、成し得られるだけのことを成し、やれるだけやってみようと思う。ところが、過ちに陥るかもしれぬ。どうか盛んに批評をやっておもらい申したいと思うのである。 それがなければとても良い政治は出ない。團十郎でも菊五郎でも贔屓があってやあやあ言うと力は100倍する。少しまずいなどと言われるとこの次は褒められようという気になって芸を磨く。我が輩も盛んにこれから芸を磨こうと思うが、批評が壺にはまらぬ。はまらぬではやりようがない。演説も拍手をされると調子がつく。どうか十分に批評を願いたいと思う。しかもどこか壺にはまるように願いたいものである。我が輩はまずこの過渡期に痩せ我慢でも何でも我慢をして戦法をやるが、長い間には時に新手の顔が現れてこなければ困る。将来の国民をもう少し品よく、もう少し正直に、しかして政治ということに一つの趣味を与えて公正なる批評をするようにしたい。そうすればここに初めて真の公論が成り立ってくるのである。これはよほど無縁のようであるが、学校の教育より他にこれは望むところはない。学校から出て新聞に行き、学校から出て役人になり、学校から出て商売人になり、その他弁護士、医者、技師、そういう人が皆同一の考えで公正なる政治的見解を持たなければならぬと思う。